最初の3秒間は74番。 私たちにこう降り注いでくださった、こう物惜しみしながら少しずつというのではなくて、本当に、怒涛のような神様の愛を、余すところなく、十分に飲んだというようなことを、言っているのであります。このヨハネはですね、イエス・キリストが、もう私たちの目の前から、消えてしまってですね、天に昇られたわけですけれども、それからですね、約そうですね、60年70年経って、当時のことを本当にですね、今でも生き生きと思い描きながらこの福音書を書いたというふうに言われていますけれども、まさに今目の前にイエス・キリストがいるかのようにですね、ヨハネは本当に、まさに洪水のような神の愛をもう十分ですと、いうぐらいに神イエス様から私たちは受けたんだよなということを感想として述べているのであります。今歌いましたこの74番のこの歌詞でありますけれども、一貫して言われていることは、昔は、もう今は昔となってしまった、イエス・キリストの出来事だけれども、今でもまだ生き生きとここにその感動がよみがえってくるというようなことを、5番までの歌詞の間にですね、一貫して、歌われているのであります。そしてですね、本当に、ヨハネがそのようにして60年70年経っても今でも手に取るように、あの人の愛を私はここに、心の中に再現することができると言ったようにですね、今もそのイエス・キリストは復活して生きておられる、私として私たちの心の戸を叩いていてくださっているわけですから、私たちもヨハネと同じように聖書の出来事を通してそのような神様が今ここにいてくださって、私たちの心に洪水のように愛を満たしていてくださるということを思い起こすことができるということを、今私たちは自分たちの口を通して歌ったわけであります。それでは、もう一つ歌いたいと思います。242番、 はそうですね、あの那須高原柏温泉の方に向かってあんまり人の行かない、山道を下っていって、あの途中にあったあの湧き水が私にとってそれですし、あと尾瀬の尾瀬沼の方からですね、あ尾瀬沼の方に向かって、山道大清水の方からですね、尾瀬沼に向かっていく途中にあるいっぱい清水だったかな、その岩の間から流れてくる清水ですけれども、まあ、その水が私にとっての二大清水という、本当に甘いという形容がぴったりの、岩から、ほとりほとりと流れ落ちている、清水ですね。その水のことを思い出します。天津の清水受けずして罪に枯れたる一草の栄の花はいかで咲くべき注げ命の清水を、この神様からの水、御言葉を受けないでこの罪に枯れてしまった、本当に取るに足りないこの私の草が、どのようにして咲くことができるだろうか、あなたの御言葉なしに私は本当に枯れた、草のようです、どうぞ私が再びあなたの命に生きることができるようにあなたの御言葉、あなたの真水を私の心に注いでくださいというふうに、歌ったわけであります。ヨハネ 4章の14節、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き上がるであろう、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き上がるであろう、ですね。最近私の娘がですね、しおれるってどういうこと、3歳の娘なんですけど、しおれるって何っていうようなことを聞いてですね、よく2人で遊ぶ公園があるんですけども、うちの娘はですね、猫じゃらし の草が大好きで、あれをいっぱい摘んではですね、こうその感触を楽しんでいるんですけど、それがですね、こう時々こう除草剤がまかれて枯れることがあるんですね。で、よく遊んでいるあの草がね、茶色くなってこうぺちゃんってなってるでしょ、あれをしおれるっていうんですよっていうようなことで、しおれるという言葉の意味を説明したことがあります。まあ、本当にですね、そのような状態になったとしても、神様が与えてくださる、真水、御言葉を読むときにですね、私たちの心はシャンとなってまた、まあ、草がですね、あの茶色くなってからまた青々と茂るということはまあ不可能なわけなんですけれども、神様の御言葉はですね、そのようにもなってしまった私たちの心を潤して、私たちをですね、本当に死から命へと移らせてくださる。私たちはもう一度、かつて持っていた元気さ、それ以上の元気さを、御言葉によって取り戻すことができるんだということをですね、覚えたいなというふうに思います。それではお祈りいたします。天の神様、あなたの清水、あなたの御言葉は本当に私たちの心を潤し、そして本当に死んでしまったような体心にも驚くべき力を発揮して、本当に、もう一度元気さ、いやそれ以上の元気さを、かつてなかったほどの元気さを取り戻してくれることができるほどに力のあるものであります。本当に、その御言葉を取り継ぐものとして私は本当に不十分な存在でありますけれども、どうぞ私が、強くあなたによって強くしていただいて、その御言葉を十分に取り継ぐことができるようにどうぞ力をお与えください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ですね、ヨハネによる福音書はですね、本当に難しい、書物だというふうに、一般的にというか神学者の間で言われている、書物であります。ある神林、純一郎でしたかね、今でも現役の その人が言うにはですね、まあ、その人は牧師さんでありますし、聖書の専門家でありますし、私よりもはるかに聖書について詳しく知っていらっしゃる、本当に尊敬すべき牧師さんでありますけれども、書物の中でこういうふうに書いてたんですね、まあ、専門家ほどにその専門分野において、間違った知識を植え付ける存在はない、まあ、随分挑戦的な言葉でありますけれども、まあ、何が言いたいかというと、私はまあ一応牧師である以上聖書の専門家であるけれども、実は私は聖書についてそれほど多くの知識がないということをつくづく、実感するものであるというわけなんですね。私はそんなことないと思いますよ。本当に神林純一郎牧師はですね、本当に私がその本を読んでもですね、もう敬服するぐらいに聖書を徹底的に読み込んでいる、本当に牧師の中の牧師として私が尊敬する人でありますけれども、それでもその人がですね、本当に私は聖書について全く知らないと言っても過言ではないほどに、聖書についてはど素人だっていうわけなんですよね、まあ、それほどに聖書は深くて組んでも組んでも尽きるところがないし、本当にですね、見極めようとしてもどうも本当にこうつかみどころのないほどに、私の理解をはるかに超えているっていうことを言いたいんだろうと思います。私も日本人の牧師ですし、神林純一郎牧師も日本人の牧師、日本人だからですね、やはりキリスト教はあまりそんなに盛んじゃないから、そういうことを牧師でも言う口にするのかと思いきやですね、なんとあの有名なマルチン・ルターという宗教改革者もですね、こんなことを言ってるんですね。ヨハネによる福音書は霊的な福音書である、霊的な人間だけがそれを理解する。これはですね、ルターは自慢げにですね、私は霊的な人間だ、だから私こそがこのヨハネによる福音書の、一番の解説者なんだということを言っているのではないように思います。やはりこれはですね、霊的な福音書であるので、霊的な力、霊的な助けを得ないでこの本を読もうとしても到底人間の理解に及ぶものではない、この聖書の専門家である私であっても神様の助けなしにこの本を読もうとしても到底、私の理解の及ぶところではないということを言わんとしているのではないかなというふうに思います。ルターといえばですね、プロテスタント宗教改革の本当にメッカのような場所で、まさに彼こそがですね、宗教改革の大波を起こした人物、まあ、でも実は彼がそれを起こしたというよりは神様が彼を用いて本当に間違ったそういう聖書理解からですね、私たちを解放してくださり、本当に聖書の御言葉に忠実に従って生きるようにと新しい波を起こしてくださったというふうに私は理解していますけれども、本当にですね、自分の全人生を聖書にかけたその人でさえもですね、神様の助けなしに聖書を理解することは不可能なんだということを言っているわけであります。ですから、ルターでさえもそうなわけですから、まあ、神林純一郎牧師でさえもそういうことをおっしゃるわけですから、到底私などですね、聖書が言っているのはこういう意味なんですよということをですね、知ったげなことを言ってもですね、本当に、十分なことは伝えることができないということになるんだろうと思います。でもですね、本当にですね、深い意味での聖書理解ということはできなかったとしてもですね、聖書その言葉をですね、味わうということがとっても大切なように思います。で、私が今朝聖書を読んでいて非常に心に留まった聖句がですね、この言葉ですけれども、これイエス・キリストがですね、まさにヨハネの福音書のですね、霊的な福音書と言われる、本当に理解しがたい福音書と言われる中の一節なんですけど、イエス・キリストがですね、ユダヤ人、ユダヤ人としてもですね、 キリストに、親しみを覚えるユダヤ人というのではなくて、キリストに敵対心を覚えるユダヤ人に対して、キリストがおっしゃった言葉でありますけれども、彼はイエス・キリストをこうおっしゃったんですね。あなた方の父アブラハムは私のこの日を見よう、私というのはイエス・キリストですね、私のこの日を見ようとして楽しんでいた、そしてそれを見て喜んだ。もう一度言いますね。あなた方の父アブラハムは私のこの日を見ようとして楽しんでいた、そしてそれを見て喜んだ。このアブラハムという人物でありますけれども、そのイエス・キリスト、歴史的に言うならばですね、アブラハムはイエス・キリストの2000年も前の人物であります。でもですね、2000年前に来ていた人物が2000年後のこのキリストの出来事を見たと言ってですね、見て喜んだと言ってですね、これが何とも私の心に、印象深く、この言葉がイエス・キリストのこの言葉が残ったのであります。2000年前の人物を2000年後のキリストが、その2000年前の人物を指してですね、この今のことをあの2000年前のアブラハムが見たと言ったんです。見て喜んだ。これが非常に私の心に深く突き刺さったわけであります。それが敵対的なユダヤ人たちの怒りをまたさらに、買ってですね、その後イエス様はこの敵対的な人たちに石を投げられようとするわけなんですけれども、それほどにですね、イエス・キリストの言葉を当時その耳で聞いた人でさえもなんとなく何言ってんのこの人っていうようなですね、わけのわからないところがあるわけであります。人間の頭で、理解しようとしてもですね、本当に、それをこう理性で理解することができません。ですけれども、こう2000年前にね、アブラハムがね、この今の出来事を見たんですよ、そして見て喜んだんですよとおっしゃったイエス様の言葉、理解はできないけれども、この言葉をですね、味わうということが大切なんだろうと思います。ですね、今私はこれを読みながらですね、2000年後に高崎宣文という人物が、2000年前に高崎宣文という人物が聖書を読んで感動していたよということを2000年後にイエス様が言ってくださったらどんなにいいかなということを朝聖書を読みながら感じたわけなんです。アブラハムがイエス・キリストを見たと言われる出来事は一体どういう出来事、旧約聖書の創世記というところに帰りますとですね、おそらくこの出来事だったんではないかというのはですね、アブラハムが自分の愛する子供、100歳にしてようやく授かった子供を神様の命令によって、あなたはその子供を捧げなさいと言って、まさにナイフを突きつけて、自分の息子の命を取ろうとするわけなんですけども、そこに突然、羊が現れました。というか羊がたまたま、最初は気づかなかったんですけれども、その角をですね、木の枝に取られてですね、引っかかっているのを見て、神様が突然、アブラハムの、殺人行為を、殺したくて殺したか殺そうとしたわけではなくて、神様がそのように命令したので、アブラハムが神様に忠実に生きようとした、その具体的な行動としてですね、自分の子供の喉元にナイフを突きつけたわけですけれども、待ちなさいアブラハム、あなたは自分の息子ではなくて、あの角を取られたあの羊を息子の代わりに捧げなさいと言って、息子は命を救われて、そしてその羊が息子の代わりに捧げられた、あの出来事のことをキリストはここで2000年後に語っておられるんではないかなというふうに私は理解しております。なんだこの 殺す前に助けられて、そしてやっぱり殺さなくて済んだんじゃないかというふうに思うことは簡単ですけれども、父親の思いからすればですね、まさに自分の息子の喉元にナイフを突きつけようとしたわけですから、本当に、それでも神様は私の息子をもう一度、自分の私の手に返してくださるに違いない、死んでも子供をまた返してくださるに違いないということを、心の中で経験しながらそういう行為に及んでいたのではないかなというふうに思います。実際にそういうふうに聖書に解説してある箇所があります。一旦そのようにして自分の子供にナイフを突きつけたからには、もうアブラハムは自分の息子イサクを殺したも同然、そしてイサクは死んだも同然、そして、それでも神様は息子を私の手に返してくださるということを信じたからには、息子は死者の中から生き返ったも同然なのであります。本当にそれほどに驚くべき恐るべき経験をアブラハムはして、そしてその経験の中でですね、神様はこんな思いをして私たち人類を救うために自分の独り子を私たちにお捧げになったのだということを身をもって自分の息子のその捧げるという行為を通してですね、これほどまでのことを神様は私たち人類のためにしてくださるんだということを経験したのであります。でですね、私もですね、本当にアブラハムのそのような生き生きとした信仰には及ばないと思いますけれども、本当にもし私のこの人生を2000年後に神様が振り返ってですね、本当に、生き生きとした信仰を持ってこの高崎のリフムという人物は、聖書を読んでいたなというふうに神様がこの私のことを振り返ってくださればどんなに素晴らしいかということを考えたわけなんです。ですね、私たちはですね、聖書をですね、本当にただ単に、知識として読むこともできるかと思います。しかし本当にここに書いてある言葉は、枯れ草をも青々と蘇らせてくださるような、そういう生き生きとしたものだというふうにして読むこともできるかと思います。そしてアブラハムはまさに実際にですね、それほどの生き生きとした信仰を持って神様の、彼に、与えてくださった約束を捉えていた。だから彼は自分の息子をですね、殺しても神様は死んだその中から息子を返してくださるという信仰に至ったのであります。私たちもそのように本当に自分の魂を生き返らせる真の清水として、本当に自分の存在をかけてですね、この言葉一つ一つと向き合うことができたらどんなに、素晴らしいかなというふうに思います。聖書を完全に理性で理解するということは私たちは不可能であります。しかしそれを本当に私の命を死から蘇らせてくれるそれほどの言葉なのだというふうな気持ちで、真剣に読むということを神様は私たちに期待しておられます。そのように聖書と向き合っていきたいなというふうに思います。それでは黙祷お祈りをして、今日のこの時間を閉じたいと思います。それで私たちは天の神様、私たちは、目の前の常識にあまりにもとらわれて、聖書の出来事を本当に読み流してしまうという危険が常にありますけれども、本当にアブラハムが全存在をかけてあなたの約束の言葉を捉えようとしたように、どうぞ私たちも聖書が私たちに示す世界を本当に現実のものとして、本当に私たちの喉の渇きを潤すものとして捉えることができますように、本当に私たちにはそれを理解することはできませんけれども、それを本当に味わい、そしてその聖書の表す世界に生きるということを神様は私たちに期待しておられます。そのことを